こんにちは、梅沢幸太郎です。今回はすごく強くなるには苦手な上達法も必要というテーマでお話ししていきます。と、前回はですね、将棋っていうのは時間、集中して時間をかければ強くなれるんですよ。だから好きな上達法をやるのが一番なんですよっていうお話をしました。で、これはですね、初心者の方はこれが当てはまるんですけども、だんだん強くなってくるとちょっとその勉強法の効率も考えないといけないっていうお話もしました。なので今回はそういう強くなってきた人がさらに強くなるにはどうしたらいいかっていう、そういうことをお話ししていこうと思います。で、今回対象にするのはおよそ初段ぐらいですかね、初段前後になった人っていうのが今回の話の対象かなと思います。で、そういう人っていうのはこう今までやってきた上達法ですね、自分の好きな上達法をやるだけだとなかなか強くならないなっていう、結構頑張ってるのに強くなれないなっていう、そういうですね、もう壁にぶち当たる可能性が結構高いんですね。で、これはかなり個人差があります。別にその壁に当たったなんて感じることもなく、初段からどんどん2段3段と強くなれるような人もいますし、あるいは初段の手前、もっと手前の3級とかそれぐらいでこう壁に当たるような感覚を持つ人もいます。これは初心者から強くなっていくと、それ個人差があるんですけど、どっかでこう今までやってきたことをそのままやってるだけだとあんまり強くならないと、そういう時期があるかと思います。なんでそういう時に必要なことっていうのが、その自分の苦手な上達法を取り入れるっていうことなんですね。で、これをちょっと例え話をしたいと思います。で、それは学校の勉強を考えてみましょうと。で、学校で国語、数学、理科、社会、英語と主要な5教科があったとして、これの合計点数を上げたいとします。で、この時に例えば今その5教科のうちの国語、理科、社会、英語の4つは、それぞれ30点ぐらい、80点ぐらいは取れるとします。国語、理科、社会、英語は80点ぐらい取れると。なんだけど数学が他より点数が低くて30点しか取れないと、苦手になってるという状態だったとします。で、その時にじゃあこっからさらに点数を大きく伸ばしたいと、志望校に合格したいとか、そういう目標があって、こっからさらに合計点数をどんどん上げていきたいって思ったら、じゃあどの教科を勉強するのがいいでしょうか、考えてみてください。じゃあそういう場合はどの教科をじゃあこれから勉強すればいいかって考えたら、これ答えは数学ですよね。他の教科は80点取れてるのに数学だけ30点だと。そしたらやっぱ数学を伸ばす方のが一番合計点数を上げるためにはいいじゃないですか。で、こういう状態の感じなのが初段あたりの人なんですね。私の中ではこんなイメージかなと思います。要は初段ぐらいになってくると、結構いろんな、将棋には要素があるんですけど、そういうのでもそれぞれ80点ぐらいは取れてると。なんだけど、どっか穴があって、そこだけちょっと30点ぐらいしか取れてないと。初段で結構こんな感じのイメージかなと思います。なんで、こういう状態になったらさらに強くなるには、その30点しか取れてないところを他のところ波に引き上げる、80点ぐらいに引き上げれば一気にこう50点の得点アップなわけですね。これは大きいですよね。逆にもう80点取れてるところで、それを例えば95点とかまで持ってったとしても、15点分しか上がらないわけですね。だから苦手なところをやれば50点上げられるのに、すでに得意なところをやっても15点しか上げられないと。だったら苦手なところをやった方がいいですよねっていう、そういう話です。で、例えば、先ほどの例で言えば数学みたいに、その苦手なところっていうのはやっぱり将棋やってると誰でもあると思うんですよね。例えば私の場合だと、終盤が弱いっていうのが、弱点でした。つまり、結構将棋指してて、 序盤からうまくいって、終盤もまあうまくいって、あとちょっとで勝ちそうっていうところまで行くのに、終盤になるとそこで逆転されて負けてしまうっていうのが私の場合すごく多かったです。まあそんな感じで、こう、誰でもこんな感じで負けやすいんだよなっていう負けパターンみたいなのがあると思うんですよね。それがやっぱ弱点になってる部分です。で、その弱点っていうのを、まあじゃあ、そこを鍛えましょうって話なんですけど、じゃあなんでそこが弱点になってるのかっていうと、それがなんでかっていうと、その部分を鍛える上達法が嫌いだからっていう場合が多いんです。つまり、その将棋にはいろんな上達法があって、いろんな力を鍛えられるんですけど、そこのある上達法が嫌いだと。だからそこの部分っていうのは鍛えられなくて、そのせいで弱点になっていると。こういうパターンはすごく多いんじゃないかなと思います。で、私はまさにそうで、私はなんでその終盤が弱かったかっていうと、詰将棋が嫌いだったからですね。で、詰将棋嫌いなんで、それを放置して自分の好きな定石書とかばっかり読んでたと。そうすると、序盤がすごく強くなって、まあ、定石書って中盤のことも載ってるので、中盤もうまくさせるようになったと。まあなんですけど、終盤が結局、その詰将棋とかやんないせいで弱くて、だから、ちょっと、なかなかもう、それ以上は強くなれないような状態になってたと。まあそういうふうになるんですね。まあつまり、これはまあ似たような話で、例えば、自分は序盤が苦手なっていう人がいたとしたら、まあ序盤が苦手な人っていうのは大体その定石書とかあんま読んでないと。だからそのせいでそこが弱点になってるってことなんですね。じゃそうやって弱点があったら、そこを、まあどうやってじゃあ補うかっていうと、それが、その部分を鍛える上達法をやるってことですね。終盤が苦手だったら詰将棋をやりなさい。で、序盤が苦手だったら定石書を読みなさいって、そういうことなんですけど、で、その部分をじゃでも鍛えるってことはどういうことかというと、大体その自分の嫌いだった上達法をやらなきゃいけないってことにここでなってきます。そうですよね。私の場合は、終盤が苦手。なんで終盤が苦手かっていうと、詰将棋やらなかったから。なんで詰将棋やらなかったかっていうと、それが嫌いだったからっていうことで、その嫌いなところを、嫌いな勉強法っていうのをここでやらないといけなくなってきます。なんで、私は基本的に、将棋っていうのは自分の好きな上達法をやるのがいいんですよっていう、まあそういう立場なんですけど、まあただ初段あたりまで強くなってくると、ここで初めて自分の嫌いな上達法っていうのに向き合って、それをやらないといけなくなってくるかなと思います。なんで、私の場合はそうですね、壁にぶち当たった時に、このままじゃいけないなっていうことで、今まで嫌いだった詰将棋っていうのをやるようにしました。で、そしたら、やっぱりすごく、それによって終盤力って伸びたんですね。詰将棋とか、あるいはまあ、必死問題とかやって、終盤力っていうのを補ったと。そうすると、先ほどの例で、苦手だった数学の点数を伸ばすみたいなもんで、この苦手だった終盤のところが伸びて、一気にまた そこで壁を破って、どんどんさらに強くなることができたと。まあそういう経験があります。なので、まあ、初段あたりで壁にぶつかった人っていうのは、自分が今まで嫌いだった上達法をそこで取り入れて頑張ってみる。まあ、これをですね、試してみるのがおすすめです。まあ、ただ一方で、初心者の人っていうのは伸びしろだらけなんですよね。だから、今回言った話っていうのはあんまり考えなくても大丈夫です。で、これは、例えれば、先ほど言った国語、数学、理科、社会、英語の、それぞれで1点ぐらいしか取れてないと。そういう状態なんですね。なんですよね。初心者のうちでは。まあ、それぞれ1点で、で、その合計評価をじゃあ次50点に伸ばしましょう。合計点数を次50点に伸ばしましょうって言ったら、それぞれ1点しか取れて今なかったら、どれか1つをあと49点分伸ばせばいいだけじゃないですか。そこでわざわざいろんな評価を10点ずつ伸ばすとかあんまり考えなくてもいいんですね。っていうことで、まあ、どれか好きな1つを徹底して伸ばすと。まあ、そういう勉強で最初は十分だと思います。で、それがやっぱり好きなことをやることで、まあ、集中力も保てるし、時間もかけられるので、おすすめです。ということで、まあ、初心者の人は好きなことだけやりましょう。っていうことですね。で、ちなみに、嫌いな上達法も頑張るようになっても、そのうちですね、また壁にぶつかることになるかなと思います。で、それが、まあ、3段ぐらいかなと私は思ってます。3段とか4段、3段ぐらいになってくると、また壁にぶち当たると。で、そうすると、前回はですね、上達度っていうのは、時間かける集中力っていう話をしたんですけど、 その3段ぐらいまで強くなってくると、この式っていうのはまた変わって、上達度は時間かける集中力かける効率かける才能、まあ、こういう式になると思います。つまり、まあ、才能っていう要素が入ってくると。でなんで将棋のさらに4段とか5段とかを目指すようになってくると、ある程度才能がないとこう時間かけてもそれ以上は強くなれないみたいな感じになってくるんじゃないかなと思います。で逆に言うと、その4段とか近くまでなってこなければ才能はあんまり関係ないと思うんですね。なんであんまりこう自分が才能ないんじゃないかなとか、そういうことは気にせずに、まあ、将棋やっていけば強くなれると思うので、まあ、ぜひ上達を目指していきましょう。ということで、はい、今回はここまでにします。それでは皆さん、良い一日を。